どうぞ今朝もピリピ人の手紙の4章を開きください。前回私たちはこの4節のところで、いつも主にあって喜びなさい、もう一度言います、喜びなさいと、このいつも喜ぶということ、そのことについて学びました。なぜそのような命令を主がお与えになったのか、パウロを通して与えられたのか、それは私たち信仰者がいつも喜ぶことができるからであるということを見てきました。ですから我々信仰者というのは、神様の御言葉を見るときに期待を持ちます。神様がこういうことを私たちに命じていらっしゃるということは、こういったことができるわけであり、こういう人に神様は私たちを変えてってくださるという、その確信を持つからです。パウロはここで、あなたはいつも喜ぶことができるんだと言いました。そしていつも喜んでる人、その人って神様の栄光を表している人であり、そしてもっと言えば主が喜んでらっしゃる方である、そんなふうに言うことができますよね。この御言葉が私たちに教えてくれたのは、いつも喜ぶためにはこの主にあってということが鍵であることを見てきました。つまり主が喜びの源であると、状況や環境が喜びをもたらす、それは偽りの喜びです。ですからいつもそれは消えてしまう。主が与えてくださる喜び、その喜びを持ってパウロは歩んでましたし、多くの信仰者たちは歩んでました。ですから彼らはどんな時でも、例えば迫害の中でも悲しみの中にあったとしても、主の約束を信じ信頼して彼らは御心に従い続けてきました。そこに喜びの源があるって。で、多くの人たちは、自分もそうでしたけれども、御心に服従する生活っていうのはものすごく堅苦しく思えるじゃないですか。主の御心に従っていく、聞こえはいいかもしれないですけども、それは自由を放棄することである、そんな堅苦しい生活はと、なんか息苦しい、そういうふうに思うかもしれませんが、しかし次のことを考えてくださいます。御心に逆らう生活は一体何を私たちにもたらしているのか、何をあなたにもたらしているのかです。確かに一時的な満足はあったとしても、いつまでも満たされない不満の心、不満足の心、いつもそれが私たちのうちにあるじゃないですか。物があったとしてもどうしても満足しきれない、まだ乾ききってるっていうか、まだ乾きが満たされてないって、将来に対する不安と恐れ、それは自分の思い通りに生きていく生活によって解消されるもんじゃありません。自分の好きなように生きていっても、そこには常にその将来に対する不安があったり恐れがあったり、そしてそこには絶望がつきまとうもんです。そして何よりも神の警告に耳を傾けならば、その後に待っているのは永遠の裁きであり永遠の地獄であるって。つまり自分の好きなように生きていく生活に祝福がないってことです。もうそれは私たち自身が分かってます。信仰者の皆さんもそのことをよくお分かりになってらっしゃるはず。神の御心に服従するまでは本当の自由も、そして本当の喜びも得ることがないことを我々はよく知ってます。ですから信仰の勇者たちを見れば、みんな彼らは主の御心に従っていこうとしたんです。それは息苦しいとか堅苦しいじゃなくて、それこそが正しい生き方だからです。そして私たちの最高の模範であるイエス様を我々が覚えるときに、主イエスキリストはまさにそのように生きてらっしゃった。父なる神の御心に完全に服従なさったお方がこの主イエスキリストです。ヘブル人の手紙の12章の中に、 イエス・キリストの歩みに関してこの著書がこんなことを言います。2節のところに、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されましたと。でこのようにこのヘブル書の著書が言うわけですけれども、イエスの歩みを見るときに非常に興味深いことを彼は語ってます。どういうことかというと、ご自分の前に置かれた喜びのゆえに十字架にまで従っていかれたという話です。何の話をしているのかって、ここにあるようにご自分の前に置かれた喜び、つまり父なる神様の御心に従順に従うときに喜びがあるという話です。主イエス・キリストのその生き様を見たときに私たちが学ぶべきことというのは、イエス様ご自身もその喜びをいただきながら歩んでいかれたんです。イエス様の生き様を見たときに私たちが教えられることは、主ご自身がお持ちになっていたようなこのような喜びは、主ご自身が父なる神の御心に服従しておられたゆえに持っておられたものだった。だから主イエス様がお考えになってたことっていうのは、すべてのことをもって父なる神を喜ばせること、そのことを考え、そのように歩んでたんです。だから私たちがこの主の歩みを見るときに教えられることっていうのは、父なる神様を喜ばせることを我々が選択していくならば、その時に我々自身に主の喜びが与えられ続けていくということですと考えると、非常にシンプルでしょう。皆さん、イエス、あなたが主の御心に従っていくなら、従順に従っていくなら、そこには神様からの素晴らしい祝福があるって、喜びです。でも私たちがそれから外れてしまうならば、つまり自分たちの考えに基づいて生きようとするならば、すぐにそれが間違っていることを神は私たちに示してくださる。どんなふうに？喜びがなくなることによってです。だから主イエスキリストと同じように歩んだパウロは、どのような時でも、どのようなことが起ころうとも、彼は喜びを失うことがなかった。なぜなら彼は主と同じように御心に従い続けていった。主が喜ばれることを考え、それを選択して生きていった。そこに秘訣があるということを、まず私たちはもう一度しっかりと自分の心に刻むことです。で、5節をご覧いただき、今日私そこを見ていくわけですけれども、こんなふうにあります。あなた方の寛容な心をすべての人に知らせなさい、主は近いのですって。今日私たちは寛容ということについて御言葉を見ていきます。我々は喜びにおいて成長するだけじゃない、寛容においても成長するようにと、そのように命令が与えられています。この5節の中で命令は何かというと、この知らせなさいという、この知らせるということです。で、一体何を我々知らせていくべきなのかって、簡単ですよね。寛容な心をと御言葉が言います。で、寛容という言葉、辞書によれば、寛大でよく人を許し受け入れること、咎め立てしないことであると、こんなふうに広辞苑は訳します。我々が知りたいのは、どういう意味でパウロがこの言葉を使ったのか、神様の教える寛容さとはどういうものなのか、そのことです。で、実はこのここで使われている、この5節で使われている寛容という言葉、日本語の聖書は寛容な心と訳してますけれども、これは一つの単語です。で、この寛容というふうにここで使われている言葉は、新約聖書の中に5回しか出てこないんです。で、実はこの寛容と訳されている言葉ってのは、非常にたくさんの意味を含んだ言葉です。ですから一言でこうだということは非常に難しいんです。それが証拠に、このピリピ人の手紙以外の4箇所を見たときに、その箇所は次のように訳しています。皆さんのところもノートにも書いておきましたけど、テモテ第一の3章の3節のところでは、恩和というふうに訳しています。テトス3の2では、柔和というふうに訳されています。 ヤコブ3の17では確かに寛容と訳されています。ペテロ第一の手紙の2章の18では優しいというふうに訳されています。ですから先ほどもお話したようにたくさんの意味を持った言葉がここでは使われています。ただこう寛容と一言で言ってしまうには、そのうまくここで使われている言葉のその意味を的確に表しているとはなかなか思えないんです。というのはさっきからお話しているようにいろんな意味が含まれている。で実際にこの言葉のもう少し辞書を見てみますと、ギリシャ語の辞書を見るとこんなふうな解説がされています。これは判断に分別がある、道理をわきまえた判断をする、この言葉は不正、恥辱や冷遇に対して憎しみや悪意を抱くことなく甘んじ、それらに関わらず神に信頼することができる謙遜で忍耐我慢強い不動さを意味すると、おそらく皆さんのノートに書いてたよと思いますけれども、このような定義がこの言葉に関してなされています。でそれ見ただけでもたくさんの意味がありますでしょ。わずか寛容というふうに、まあ、日本語では寛容の心というふうに訳されている言葉ですけれども、こういう意味を持っています。またウィリアム・ヘンドリクソンという一人の神学者はこんなふうにこの言葉を訳しています。この言葉には慎む、恩和、優しさ、親切、分別、思いやり、慈悲深さ、温厚、寛大、気前が良い、穏やかさ、譲歩する、自制などの意味が含まれるって、ものすごくその意味に富んだ言葉です。これですからこの言葉を見たときにこういう意味があるって、もう少し皆さん頭の中でちょっとこう描いておいていただきたいんですけども、親切であったり優しさであったり穏やかさであったり思いやりであったり慈悲深さであったり温厚であったり寛大さであったり、そして人が過ちを犯したときにそれに対して寛大であること、同情をの心を持つことであったりとか、他人の失敗に対して憐れみをかけるとか情けを持つとか、また他人の失敗に対してそれを許そうとする、こういった言葉が、この意味がこの言葉には含まれているということです。いいです。その言葉をパウロはここで使ったんです、ね、ですから寛容というふうにただ訳者はこうして使ってますけれども、ぜひ皆さんにこういった言葉の意味があるんだということをぜひ知っていただきたいと思います。で、その上でパウロが命じたことは何だったかっていうと、こういった寛大寛容な心っていうのを知らせるようにと、すべての人に知らせるようにというのが命令です。ということは皆さんね、私が寛容ですということを我々信仰者が言うようにと命じてんじゃないんです。あなたの周りの人々があなたを見てこの人は寛容な人だと彼らが認めるようであれって言うんです。ですからあなたの寛容さを人々が認め、あなたが寛容な人であると見なされるようにと、それがここで言われている命令なんです。人がそのような評価を下すように。これこそ私たちの責任ですよね。我々クリスチャンの証人である私たちの責任だと思いません？私たちは人々の前で喜びをいただいたということを明らかにする。でもそれだけではないって、寛容さも明らかにしなさい。つまり私たちが全ての人に対して寛容を示すように、それがたとえ悪をなす人であったとしても彼らに対しても寛容を示すようにって、そのようにあなたが歩んでいくことによって周りの人々が確かにあの人は寛容な人であると、そのように人々があなたのことを評するように そのような責任があるんだというのがこの命令です。人がなす悪に関係なく、我々は人々に対し親切であり温和であり優しくあり穏やかであり情けを持って、そして寛大さを持って接するように、ってどんな困難があろうと、どのような迫害を経験しようと、我々は主からいただいた喜びを人々に示すことができると前回見てきました。そして人々があなたに対して私に対して何をなそうと、私たちは主からいただいた寛容を人々に示すことができる。ですからこういうことです。皆さん、主はあなたや私に対してね、神様があなたに与えてくださった素晴らしい祝福を人々の前で明らかにしていきなさいって言うんです。僕らが人々の前で宣伝するのは自分じゃないんです。主を宣伝するわけでしょ。主のどんなところを宣伝するか。この主は私たちに素晴らしい、世の中のいかなるものをもってしても得ることのない喜びをくださったんだ。その喜びを人々の前に示すわけです。主は私たちに寛容さを与えてくださった、そのことを明らかにしなさいということを言うわけです。でなんでそういうことが大切なのかって、もし私たちがそのように主からいただいた祝福を明らかにして、その祝福をくださった主を明らかにすること、それこそまさに主の栄光を表す生き方でしょ。我々はこの主の素晴らしさを世に明かしていくんです。私の神はこんなに素晴らしいお方なんです。それを実践するために我々はこの神がくださった祝福を人々の前で明らかにしなかったら、何をもって明かします？前回から見てきているように、神様喜びくださるって言いながら我々が喜んでなかったらどうです？神は私たちを許してくださり寛容な方ですって言いながら我々が人を許さなかったらどうです？思いません？兄弟姉妹たちが本当にキリストにあって一つになっていなかったら、どんな死を我々に見ます？人々は。だからイエス様おっしゃったんです。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。まさにその御言葉の実践だと思いません？喜び、良い行いをしたから救われるんじゃないです。良い行いをするものとして我々生まれ変わったんでしょ。そしてそのように主の前に、主がお喜びになることを実践していくことによって、人々は私たちのうちに働いていらっしゃる主を見て、その主を崇めるようになって、それこそ我々信仰者の望みじゃないですか、願いじゃないですか。マタイの5章の16節の御言葉でした。で確かにいつも喜んでいる人とか、あの人は寛容な人だと、そのように人から言われるような人々っていうのは確実に信仰において成長した人です、ね、その点において完璧な人はいません。僕らみんなそのような人に日々変えられることを願いながら、まだその途上にいます。昨日より今日、今日より明日、私たちはよりこういう人に変えられていきたい、そのことを願いながら歩んでおられるはずです。でなぜ前回見たこの喜びにしても、今日我々が見ているこの寛容にしても、ね、こういったものにおいて本当にいつも喜び、人々が寛容な人だなというように評する、そういう人が霊的な人であるといった理由というのは、どちらも御霊の実でしょう。これ愛、喜び、平安、寛容って、生まれながらにあなたの性格はこうだって言ってんじゃないんです。イエス様を信じ、あなたがイエス様によって救われたならば、あなたはそのような人へと神様が変えてくださる。その働きはもうすでに始まったんです。私たちが分かっていることは、我々を神様は主に似たものに変えようとしています。そしてイエス様ご自身を我々見るときに、彼はまさに寛容な人だったんです。ローマ人の手紙の2章の4節のところを見るときに、パウロはそのことを私たちに次のように教えています。ローマ書の2章の4節のところに、 神の慈愛があなた方を、あなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容等を軽んじているのですかとあります。神様が与えてくださった三つのことをパウロはここで述べているんです。慈愛と忍耐と寛容と言っているんです。これらはすべて神様がお持ちであることです。持ってらっしゃることです。慈愛って罪人に対する深い憐れみ、何かをされたからお返しに愛するというんじゃなくて先行的な愛です。相手に関係なくその人を愛するというそのような愛です。これが慈愛です。忍耐というのは神様は裁きを下してもいいけれども、一人でも多くの罪人がこの救いに立ち返ってくるように悔い改めるようにと待ってらっしゃる、その様子、忍耐深く。そして寛容という言葉、これは実はピリピ書のところで使われている言葉とは違うんですけれども、これは人の過失を咎め立てず人を許してあげることって。イエス、これは罪を見て見ぬふりするとか、ね、罪に対して何もしない、そういう意味じゃないんです。彼らが許しを求めたらそれを喜んで許してあげるって。でパウロがこのローマ書の2章の4節でこのようなことを言ったというのは、これが神様のご性質なんです。こういう神なんです。ですから我々がイエス様に似たものに変えられていくって言ったときに、間違いなくこういうご性質においても我々は主に似たものへと変えられていくんです。ですから寛容というのは、ね、主ご自身がお持ちであったご性質であり、主は寛容において完全なお方であり、そしてその主に似たものにあなたや私が変えられていくことによって我々のこの寛容さも成長していくんです。変えられていくんです。この寛容であり続けていくための、じゃあ鍵は何なのかです。だって実際見てきたときに、先ほど言ったように難しい定義がいっぱい出てましたけれども、本当に人に対して優しくあるとか親切であるとか思いやりがあるとか、こういったことを実践するというのは難しいです。許すってことも非常に難しいでしょ。愛するなんてもっと難しい。どうしたら私たちはここで教えておられるように、ここで命じられているような寛容さにおいて成長していくの。その鍵はね、一つ目は同じなんです。主がお喜びになることをいつも選択することです。神様の御言葉を見ているときに同じことを教えています。旧約聖書の御言葉を見てても同じことを言っています。私に従えと神様おっしゃるんです。私の言ったことを守れって言うんです。新約に入ってメッセージが変わってるか変わってないんです。同じことをおっしゃる。私の命じることに従ってきなさい、私の言うことをやりなさいって言うんです。ですから主がお喜びになることを成していくときに我々覚えなきゃいけないのは、人に対して、特に人が私たちにあなたに悪を行ったときどう応答するか、一番難しいでしょ。人が皆さんに善を行ったときに、その人に寛容に、その人に対して寛容であるとか問題ないです。その人を愛するか全然問題ないです。あの人いい人だから、あの人優しい人だから。でも問題なのは、人が例えば皆さんに悪を行った場合、皆さんのことを批判した場合、皆さんの悪口を言った場合、それらが罪だっていうのは我々知ってるわけで、それちょっと横に置いてて、問題なのは今その私たちが考えたいのは、人があなたに悪をなしたときにあなたはどのようにそれに応えるかです。いいです。あなた自身が寛容さというものを失わないために、寛容さにあって成長するために必要なのは、あなたが正しい応答をするかどうか、そこにかかってるってことです。あの人があんなこと言わなきゃよかったのに、言われたから、あんなことを聞いたから、私の心はこう沈んでしまったって。でそれは何を意味しているか、あなたは正しい選択をしなかったということです。いいです。沈む選択をしたら沈むんです。 でも私たちはその中にあって、嫌なことが言われた、それが事実かもしれない。でもその中にあって、どのように応答したら主がお喜びになるんだろうって。で、それを考えて、それを選択するときに、あなたは絶対にそういうものに動揺することがない信仰者へと変えられていくんです。で、なんでそういうかっていうと、皆さん、例えばそのことについて、人の悪に関しても神は良しとされてるんですね。そのようなことを、もちろん誰かが悪意を持ってひどいことを例えば言うとする、ね、それはその人の選択です。でもそのことを良しとされた神様は、それを我々が聞く機会を与えてくださった。それも神様は良しとされた。問題なのは、その時に僕らがどのような応答をするかです。間違った応答をしたら、私たちはそれに苦しめられていきます。で、見てきたように喜びがなくなってきます。寛容さを失っていきます。正しい選択をしなかったからです。でも正しい選択は、何かを考えて祈りながら、その正しい選択をしていくときに、我々はその問題にあって成長するんです。御言葉はちゃんとこんなふうに教えるんです。パウロはテサロニケ第一の手紙の5章の中で、ちょっと開けていただくと、15節のところでこう言います。誰も悪を持って悪に報いないように気をつけ。出てきましたでしょ、ね、悪を持って悪に報いないように気をつけなさいって。人が成した悪に対して、あなたが悪で応答しようとするんだったら、あなたも間違ってるっていうわけです。だからどうしたらいいか。お互いの間で、またすべての人に対して、いつも見てください。その後、善を行うよう努めなさいって書いてあるんです。こんなふうに御言葉はちゃんとどうしたらいいのか教えてくれるんです。善を行っていきなさい。神がお喜びになることを選択しなさいって。パウロはそんなふうに私たちに教えてくれました。実はペテロも私たちにこの件に関してこんなふうに教えてくれています。後ろの方行ってくださいます。ペテロ第一の手紙の3章。ペテロ第一の手紙の3章の9節のところです。そこにはこうあります。悪をもって悪に報いず。またペテロも言ってます。同じこと、ね、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさいって。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのだからです。ですから、パウロにしてもペテロにしても同じことを私たちに教えるわけです。あなたは人の悪に対して悪で応じてないかって。あなたが侮辱されたら、その人を侮辱しようとしてないかどうかって。人が悪口を言ったら、どっかでこの人にやり返した、この人の悪口をどっかで口にしてないかどうか。それは間違った応答なんです。だからその結果、あなたから喜びがなくなります。あなたがその寛容さにおいても成長しないんです。結局はいいです。結局はあなたや私がどのように主の前を歩み続けるかなんです。主の関心はあなたが成長していくことです。主の関心はあなたが主にいたものに変えられていくことです。聖霊なる神様を与え、その働きは始まったんです。聖書を与えてくださり、御心を教えてくださったんです。問題は、我々がどのような選択をいつもしていくかです。問題がない時の選択は簡単なんです。でも問題に私たちが遭遇したときに、そのときに試されるんです。試験のない学生生活はバラ色だと思うかもしれません。でも試験があって、私たちは大切なことを学ぶんでしょ。信仰の学校にあっても、我々はいろんなテストを神様からいただくんです。抜き打ちテストがあるわけです。思いもかけないときにやってくるわけです。聞いてないと言おうと、試験をやってくるわけで、そしてその時に私たちは、自分が知ってると思ってたこと、分かってると思ってたことが、実はそうでなかったことに気づいたり、理解してると思ったことが、実は分かってなかったんだ。そういうことに、いろんなことに気づかされていく。そして我々はその試験を通して、我々は成長していくんです。信仰者の皆さん、覚えなきゃいけないのは、信仰の成長というのは何かって言って、イエス様に似たものに変えられていくんでしょ。 イエス様のように私たちを主は変えようとされているんです。だからいつも喜ぶことができる人に私たちは変えられ続けていくんです。どんな時にも寛容さを表すことができる人へと我々は変えられていくんです。それがイエス様だったから。だからこのようなことを守っていきなさいというんです。4節のところで我々は喜びが主からの祝福であるということを学びました。主の前をゆえに、祝福であるゆえに主の前を正しく、また信頼を持って歩み続けていくようにと、そのように教えられました。神様の祝福をいただくんであれば、神が命じておられることを実践し、神が喜ばれることを行い続けていきなさいって。そのようにもしあなたが神様との関係において正しければいいです。皆さん、それって人々の間においても良き影響をもたらしていくと思いません？四節の御言葉を見たときに主にあって喜べって言うんです。我々いつも喜んでいることができるって。それは神様を信頼して主の御心に従うから、その祝福をいただくわけでしょ。そしてそのような祝福をいただいている私たちは、今度はその人々に対して寛容さを示していくんです。つまり何を言ってるかって、神様との関係が正しいと、それは人間関係にも良き影響を及ぼすということです。人間関係にいろんな問題があるならば、神様との関係に問題がありません？考えてみてくださいます。神様との関係が正しくなければ、正しい人間関係を築くこともできないです。だって我々寛容になれます？その時は一生懸命そうなったつもりでも心の中は大変苦しんでます。そういった環境から逃げ出したくなってきます。だって自分を偽っていることに気づくからです。でももしあなたが神の前に罪を悔い改めて、そして失敗をしながらでも主の御心に従っていこうとして歩んでいらっしゃったら、そのことはあなたが主の喜びを持って生きるというその日々の歩みを持って証明されます。喜んでいるクリスチャンたちっていうのは神様の前に正しく生きているからです。そして喜んでいるクリスチャンたちっていうのは、この寛容さを人から命じられなくてもそのような行動に出ていきます。いつも神様との関係を正しく保つこと、そうするとそこから素晴らしい祝福がいろんな方面に出ていくって、素晴らしいことじゃないですか。そしてね、皆さん、よくお話するように、僕ら自身が信仰生活を難しくしてません？難しいことを要求されてもできないのが私たちです。非常に神様の命令というのはシンプルです。私の言うことを行いなさい。しかも感謝のことに、神は私たちがそれを実践できないこともご存知だから、どうしたかって、神はちゃんと助けをくださったって。ですから我々どうするか、神様が備えてくださった助けをもらいながら神の御心に従っていこうとするんです。何度も言うように、我々は神の前に何かを証明しなきゃいけないんじゃないんです。私たちがいかに愚かだっていうのは神様ご存知です。寛容であれってパウロは言いました。寛容な心を全ての人に知らせなさい。全ての人が、あ、本当にこの人は寛容な人だ、そのように人々があなたをそのように見るように、あなたは歩んでいくことが必要だって。もちろんこのために神様の助けがいります。だから私たちはこうして神の御言葉を聞いたときに、神様、私はおっしゃるような寛容な人になっていきたいって、許された者として人を許すものになりたい、あなたによって愛されている者として人々を愛するものになっていきたい、あなたが望んでおられるような人に私はなっていきたい、その決心をして、主をどうぞ助けてください、私は到底 自分の知恵や力でもってそのような歩みをなすことはできません。神様助けてください、ね、どうぞ皆さんの周りにいる信仰の友にこう言ってください。私はこういう決心をしたって、こんな風に生きていきたいと決心した、私がそのような歩みをしてなかったらあなたは間違ってるということを教えてほしいって。そのことを教えてくれる信仰の友っていうのは素晴らしい友です。でパウロはその命令を与えた後、こんなヒントを、助けを私たちに与えてくれます。この迫害の中にあったピリピのクリスチャンたちに対してこう言うでしょう。5節の終わりに主は近いのですって言います。僕らがいつもこの寛容であり続けていくための鍵は、一つ目は主がお喜びになることをいつも選択していくことでした。二つ目はね、パウロが言うんです、主の再臨を覚え続けていくことだって。主の再臨を覚え続ける、この主は近いって言葉なんですが、この近いという副詞なんですけども、二つの意味があります。それはね、将来的な時間的な話と距離的な話なんです。どちらの意味も取れるんです、この近いって言ったときに。で、この時間的なっていうか将来的なっていうのは何を指しているか、キリストの再臨の話です。距離的な話は何かっていうと、神がいつも御側にいてくださる、神の御側に我々いるんだっていう、その神様との距離の話です、ね、どちらも取ることができるんですが、どうもこの文脈を見るならば、パウロが言わんとしたこの近いっていうのは再臨を指していると思います。なぜそうかっていうと、このピリピの3章の20節のところを見ていただくと、こんなふうに 3章の20節21節を教えます。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。キリストの再臨の時に、我々クリスチャンが死んだ者も生き残っている者も全て主イエスキリストのもとに引き上げられて栄光の体をいただく、この再臨のことをパウロはおそらくこの5節のところで教えたかったんでしょう。その時に私たちはイエス様があのヨハネの14章のところで弟子たちに教えられた御言葉が成就することを確信します。どんなことを言われたか、あなた方は心を騒がしてはいけません、覚えていらっしゃるでしょ、神を信じ、また私を信じなさい。私の地の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。そして3節こうあります。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来て、あなた方は私のもとに向かいます。私のいるところにあなた方をもおらせるためだ。このことが成就します。キリストが帰ってこられるときに、私たちはその備えてくださった場所へと迎えられるわけです。迫害下にあったクリスチャンたちは確かにこの再臨を待望しながら、その迫害の中主に従い続けてきました。テサロニケのクリスチャンたちに対するパウロのメッセージを見るときに、テサロニケ大使の手紙の4章の16節から18節を見たときに再臨の話をパウロは言います。16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります、ね、イエス様と共に我々が過ごすんだって話です。イエス様のもとに迎えられるという話です。そして18節にこうあるんです。テサロニケ第一の手紙の4章の18節にこういうわけですから、この言葉を持って互いに慰め合いなさいって。イエス様が帰ってこられる日は近いんだから、だから確かに苦しい迫害がある、我々明日命を落としてしまうかもわからない、でもイエス様が帰ってくる日は近い、しっかりそれを覚えて今日生きていこうって。ヤコブもヤコブの5章の8節でこんなこと言ってます。あなた方も耐え忍びなさい、心を強くしなさい、主の来られるのが近いからですって。 ヤコブの5章の8節のところ。ですからパウロはここで主は近いというその励ましを持って迫害にあっているこのフィリピンのクリスチャンたちに主の再臨が近いんだって、だからその時まで忠実であり続けていきなさい、そのような励ましを彼に与えたんだと思います。またもしこれが距離的な意味でパウロが言ったとしても、同時にそれも信仰者たちにとって大きな励ましです。主がどんな時にでもそばにいてくださるって、迫害の中にあっても主は決してあなたを離れることがないって。詩編の145編の18節には、主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求めるすべてに主は近くあられるって。主がいつもそばにいてくださるって。詩編の119の151にも、しかし主よ、あなたは私に近くおられますって。主が共にいてくださる。もう一つ詩編の31の20を見ると、あなたは彼らを人のそしりから、あなたのおられる密かなところにかくまい、下の争いから隠れ場に隠されますって。神様が守ってくださるって、ね、信仰者の皆さん、何度も繰り返すようですけれども、私たちに与えられた祝福がどんなに素晴らしいのかって我々信仰者はもっと知らなきゃいけないですよね。私たちの弱さを知ってらっしゃる神様はちゃんとこういう約束をくださったんです。隠れ場があるんです。逃げていくことができる場所があるんです。助けを求めることのできる、また助けを与えてくださるお方がいるんです。それだけでも私たちにとって大きな励ましです。辛いこともあります。悲しいこともある。でもその全てを知って、その心を守ってくださる、あなたの心を守ってくださる主がおられる。あなたをしっかり支えてくださる主がおられる。一人じゃないんです。全能の神があなたと一緒にいてくださるんだって。それは信仰者たちにとって大きな慰めであり励ましでした。そして今の私たちにも同じことが言えます。こんな方がいつも共にいてくださるっていうのは心強いじゃないですか。我々はこの方とこの地上の歩みを共にするし、しかも永遠にこの方と共に過ごせる、なんて祝福を神様くださったかです。そしてこの祝福の一つ一つを見たときに、我々は声を大にしてこう言えます。どの祝福を見ても、私たちが受けるにふさわしいものは何一つありません。受けるにふさわしいのはただ一つだけです。永遠の裁きです。でもそれは主はそれに代わってこんな祝福をくださった。主はあなたは私を迎えに来てくださる、ちゃんと住まいを備えてくださり、そこに迎えてくださり、そしてあなたの信仰の歩みに関して主は正しい審判を与えてくださる、報いをくださるんだって。しっかりしなさいって。人の悪に対して悪に負けるんじゃなくて、主が喜ばれることを成していきなさいって。寛容な心を持って、主がくださった寛容な心を持って歩み続けていきなさい。そのことを神様は喜ばれるって。今日私たちは寛容について学んできました。もう一度主イエスキリストの歩みを思い出していただけます？ペテロは主に関してこう言っています。ペテロ第一の手紙の2章の23節のところに、このイエス様は罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。主は悪を行わなかったんです。人の悪に対して悪で応じることはなかった。全部神に任したんです。そして正しいことをなさった。これが私たちの主の生き様でした。そしてペテルはこの主の模範に倣って歩みました。もちろんパウロもそうです。コリント第2の10章の一節ではパウロはこう言っています。さて私パウロはキリストの柔和と寛容を持ってあなた方にお勧めしますって。 キリストの柔和と寛容を持ってきているんです。パウロの歩みを見るときにイエス様のその寛容さを覚えながら生きていたということは間違いありません。こうして彼らは主の前にどんな時でも正しいこと、主がお喜びになることを選択しようとした。だから彼らは主によって大いに用いられたし、彼らは主の栄光を表していったんです。彼らは人々の前でこの寛容さを与えてくださったのは私の主なんだと、その主を明かしました。そして同じことを主はあなたに望んでらっしゃるんです。寛容な主を信じてこの救いに預かった信仰者の皆さん、このような歩みをあなたはなすことができるんです。ぜひ決心してください。今日、主よ、私はそのように生きていきたいって、こんな人になりたいって、だから主よ、どうぞ私を助けてくださいって。主の働きはあなたのうちに継続していきます。そしてあなたにそのような決心をなすあなたを主はしっかりと覚えて、そのような祝福をあなたに与えてください。寛容さにあって成長していきなさいって、そのように成長していこうじゃないですか。できるんですか、それは主の助けによって。父なる神様、今日も私たちはこの御言葉を通して、ひょっとしたら私たちが忘れかけていたことだったかもしれません、今一度あなたを思い起こさせてくださいました。寛容な主に倣って寛容であること、悲しいことに私たちはすぐに人を裁いてみたり、人を悪く言ってみたり、イエス様を見たときにそんなことをイエス様は何一つとして、そういったことを一度たりともなすことはありませんでした。そこには深い愛がありました。まさに主ご自身を見るときに我々は寛容な人がどのような人なのかを見ることができます。主はそんな人に私たちはなりたいと思います。なりたいと願います。それがあなたの御心だからそうなっていきたいと願います。主はどうぞ私たちを強めてください。我々を成長させてください。あなたが喜ばれるものとして我々がますます変えられますように。主はどうぞ私たちのうちに働き続けてください。ここにいらっしゃる愛する兄弟姉妹たちの中でそのような決心をなさった一人一人をあなたが祝してください。そしてあなたの御業を成してくださり、あなたが喜ばれ、そしてあなたの素晴らしさを証しする人として、その兄弟その姉妹を祝して用いてくださるように。そしてそのような人たちが集う群れとして、私たち一人一人をあなたが変えていってくださるように。あなたの御言葉に感謝します。誰よりも私たちのことを分かってくださる主、あなたに感謝をします。どのように私たちを変えていってくださり、私たちをあなたに似たものに、あなたが変えてくださるその約束を信じ、そのことを期待して私たちは生きていきます。どうぞ私たちのうちにあなたの御業が今日なされていきますように。この愛する一人一人をあなたの御名においだねをして、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。